明日の健康を願って、はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、松本雅子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えし、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介していこうという番組です。
はい、
番組では1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げていくんですけども、純さん、今月のテーマは
乳がんです。
乳がん、
はい、
というわけで、この後奈良県立医科大学からゲストをお迎えしてお話を伺ってまいります。それでは明日の健康を願ってスタートです。行
こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけどゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
松本雅子です。今月のテーマは乳がん。ゲストに奈良県立医科大学乳腺センター准教授の池田直也さんをお迎えしてお話を伺います。先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回でラスト5回目ということになったんですけれども、はい、お聞きの皆さんからもいろいろご質問が届いてますので、こちらちょっとご紹介してよろしいでしょうか。大阪市にお住まいの匿名希望さん、60代の方ですね。10年ほど前に手術をしたんですけれども、乳がんの手術かと思われるんですが、現在は病院に行っていません。4年前に通院を勝手に辞めてしまいました。周りには病院に行くように勧められます。再発の恐れがあるのでしょうか、術後何年ぐらい通院するものなのでしょうかというご質問なんですけれども、
はい、承知しました、
先生いかがでしょう。
まず勝手にやめられるのは良くないかと思いますので、今からでもいいと思いますので、その病院をお尋ねになって、ご無沙汰してますっていうことで、しばらく来てませんでしたので見ていただけますかっていうふうな形で、
おそらくちょっと行きづらいというお気持ちもあると思うんですが、そこはもう気になさらずに、
いろんな事情がございますので、あとはですね、術後何年ぐらいっていうところですけど、病気が1とか、2の前半だとかっていう場合には、5年ぐらいはきちっと見ていただいて、で、もう少し進んでる時にはやはり10年、でただ5年から10年の間はもう年に一遍ぐらい の受診になるかとは思うんですけども、一応病院とは縁を切らずにそういう形で通院していただければと思います。
なるほど。ご自身がどの段階で手術を受けられたかによっても、
そうですね、
術後何年というのは変わってくる、っていうことなんですね。
術後の病気とあとされた治療等々もございますので。
先生、ちなみに、再発率ってどれぐらいあるんですか。
具体的に数値でこのぐらいっていうのはなかなか難しいと思うんですけど、ホルモンの感受性のあるタイプの乳がんが7割ございますが、このタイプは非常におとなしいんですけども、10年20年経って再発してくるものがあります、非常にゆっくり。
なるほど、
例えばこれ骨に出てきたりとかするんですね、で偶然例えば骨折しました、で調べたら、いやこれ腫瘍による骨折だよっていうことで、何か病気してませんかと整形外科の先生に尋ねられて、いや実は昔に乳がんやってますと、これ乳がんの骨の転移だよっていうふうなことはそんなに珍しいことではないですね。ですので時間が経っても、そういう形で出てくることがある、しぶとい、非常に乳がんというのは治療成績いいんですけども、そういうしぶとい部分を併せ持ってるということを 知っておいていただければと思います。
ですからやっぱりこう定期的な検診は大事なのかなっていうね。
そしてもうお一方の質問届いてるんですが、生駒市の秋姫さん60代の方です。2年に一度乳がん検診を受けていますが、石灰化が見られますと2度返ってきました。石灰化からがんになることはありませんかというご質問なんですが。
はい、承知しました。まず石灰化からがんになるっていうことはないんですけども、乳がんの特徴として石灰化を持っている腫瘍の中に石灰化があることが多いと言われています。ただしこの方は、2年に一度きちっと受けておられて2度帰ってきて、おそらくその都度二次検診受けておられると思います。いわゆる精密検査ですね。でそこで大丈夫だよっていうことでまた次の機会に検診、一次検診を受けておられるので、おそらく悪いもんではない印象です。ただしこういう2年に一度 の住民検診を受けていても毎回引っかかる、これ石灰化があればやはり検診者としてこれ引っ掛けなくちゃいけないんですね。ですのでこういう方はできれば乳腺クリニックというようなところで、定期的に見てもらうとデータも残りますし、エコーもしてもらえますし、よりいいんじゃないかと思います。
個人的にじゃあ、
そうですね、
乳腺クリニックの、もう叩くということが安心だ、ということなんですね。
そういった印象です。
なるほど。
先生さっき自分で調べるやり方、チブサをこう触って、しこりというか硬いものがと、例えば硬いものがなくても乳がんになってしまってる場合ってあるんですか？
そうですね、硬いものを触る以外にはですね、例えばブラジャーに血液がついている。やっぱりその乳頭から血液成分が出てるっていうのはやはりがんでもそういうことはございます、でただしだからといってもう私がんだと思い込まずに、良性の腫瘍でもそういうふうな血清分泌っていうのがありますので、乳管内乳頭腫っていう良性の腫瘍がございます、でこれはもう本当に乳管の中に乳頭腫ができて腫瘍ができるので、そこから当然出血するから乳頭から血液が出る。でこれは良性ですのでそれほど心配することはないんですが、がんでもやはり乳頭から出血することがございますので、やはりブラジャーに血液の付着がある等々の時には、やはり一度乳腺で名前を挙げているクリニック、病院を受診されることをお勧めします。
それは一つの目安なんですね、
あとはもう一点、触らずとも例えば裸になっていただいて鏡の前でこう手をグッとこう上げるような動作をした時に、皮膚に、乳房の周囲の皮膚にくぼみですね、それができてるかできていないかと見るのも非常に重要で、それはどういうことかっていうと、乳がんっていうのは硬くって周りを巻き込んで大きくなっていきますので、乳腺と皮膚をつなげてるクーパー靭帯っていうものがあるんですけど、それを引っ張り込むんですね。そうしますと皮膚はくぼみますので、こうグッとやった時にあれっていう風なくぼみがある時は、それはやっぱり一つのがんの重要な所見です。
不自然な引き連れみたいなものが乳房に現れれば、
不自然な引き連れという、表現でいいかと思います。
そういう意味では、でもこう乳がんの場合は自分で分かる術はまだありますよね。
そうですね。
先生、ここは難しい話だと思うんですけど、予防的なものってあるんですか？
予防ですね、乳がんに関しましては前回でも少し触れたと思うんですけども、余分な脂肪をつけない
やっぱそこですね。
そうですよね。
それと、適切な運動ですね。
もうこれ何の病気でもこれきますよね。
そういうことですよね。
乳がんの場合は本当にいろんな論文から分析しますと、もう確実に運動している人の方が再発率が低いだとか罹患率が低いだとか、
そういう確実にあるんですか？
データがもう出てますので、特に閉経後の方は、ですのでこれはもう自信を持って言えるお話で、当然ガイドラインにも載ってます。
これでも貴重なお話ですね。
そうですよね、
閉経後はもう運動に限るっていう感じで、
余分な脂肪をつけない。
これやっぱり有酸素運動系がいいんですよね。
いいと思います。
そうですよね。
で私あの機会をいただいて、あの実はあのそういうあのエクササイズのジムでフィットネスされてる方々を相手に講演もさせていただくことがあるんですけども、そこでもあのそういうお話はさせていただいて、もうぜひやってください。
あ、なるほどね。
これはもう私たちもできることですもんね。うん、ね、本当に
だからちょっとしたことで本当に階段を使うだとか、エレベーターを1日のうち半分は階段を使うだとか、そういう小さな取り組みでいいと思うんです。
はい、
日々取り入れていきたいと思います。で今月はですね、5週にわたって池田先生に乳がんについてお話伺ってきたんですけれども、テーマ乳がん、今回でラストということになります。はい、池田先生からぜひあの今月のまとめですとか、あとお聞きの皆さんへのメッセージを頂戴できますでしょうか。
まずはですね、本当に怖がらずに病院やクリニックを、何か変だなと思ったら気軽にどうぞ受診していただければと思います。あのそうするとあの違えば安心もできて、あの本当にすがすがしく毎日過ごせますし、 そこでもし見つかれば、見つかったでそこは運が良かったと解釈していただければ良いかと思います。そこからスタートでいいかと思いますので、私の方からは以上です。
ありがとうございます。
10月は5週にわたりまして、奈良県立医科大学乳腺センター准教授の池田直也さんをお迎えし、乳がんについてお話を伺ってまいりました。池田先生、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、池田先生のお話を受けまして、准さん、今日のキーワードは、
私自身に言いたいと思います。やっぱり運動は大切。
そうですね、運動は大切。私も今日からちょっと階段を意識して登ってみたいと思います。
頑張りましょう。
今日のまとめキーワードは運動は大切でした。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんから取り上げてほしいテーマやご意見ご感想もお待ちしております。そして来月11月のテーマもここで発表しておきたいんですけれども、来月のテーマは何でしょうか。
糖尿病です。
糖尿病、身近な問題だと思います。ぜひこちらについてお悩みですとかご質問も受け付けておりますのでお寄せください。宛先こちらです。メールの方は健康アットマーク obc1314.co.jp、 おはがきは郵便番号 552-8501、 552-8501、 ラジオ大阪明日の健康を願ってまでお送りください。番組で採用させていただきました方には、株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントします。プレゼントご希望の方はぜひメッセージに送付先も、書き添えてお送りください。またこの番組は株式会社平田のホームページでもお聞きいただけますので、こちらの方もぜひチェックしてみてください。さあ、それではそろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
松本雅子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。こんな僕でも